はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。ですね、最初の話題なんですけどね、スウェーデンで、新しい法律が施行されるっていう、まあ、明白な合意のない性行為はレイプっていう、まあ、新法では、性行為に及んでいる当事者らのうち、一方が自由意志で行為に参加していない場合、もう一方の行為はレイプとみなされるっていう。まあ、これまでレイプは暴力や、脅し、を伴う性行為と定義されてたんですよ。で、まあ、今後はまあ、暴力や脅迫を伴わない性行為や、被害者の弱い立場につけ込んだ性行為でなくても、レイプの罪で起訴されることもあり得るっていう。まあで、新法はまあ、レイプ事件裁く判事らに対して、性行為の際に言葉や身振り、その他の行為によって合意の表現がなされたか否かに中止して判決を下すよう求めているっていう。って感じですよね。難しい。いや、ものすごい難しいよねっていう。明白な合意っていう。だってこういうのってね、明らかにね、いや、っていう時はね、もうあったりするんですけどね、すごい曖昧じゃないですか、こういうのって。そこら辺の判定ってどうするんですかねっていう。って思うんですけどね。そこら辺はどうするんだろうっていう。まあ、この新法の制定に関わったアンナ・ハネの裁判官は、アプリの、いわゆる性行為の合意を示すのに、アプリのイエスボタンを押すとか、口頭で正式にはいという必要はないっていう。自ら身体的に性行為に関わっていれば合意の合図とみなされるっていう。いや、だから、それやがなっていう。そこら辺どう判断すんねんっていう。まあね、ミートゥー運動とかありますけどね。告発運動。いや、まあそれも大、ね。やっぱりね、女性を大事にしなきゃいけないんですよ。やっぱりね、性的、ね。まあ男女関わらずですけど、そういう性的な被害をね、なくさないといけないのはわかるんですけど、でもものすごい曖昧やんっていう、どうすんのっていう、明白な合意っていうね、もうここら辺こそグレーゾーンやんっていう。まあさすがにね、部下に性行為強要とか、そこら辺もあからさまじゃないですかっていう。だからその飲み屋さんとかでね、ちょっと知り合うとかね、もうそこら辺でのってどうすんのっていう、なんかすごい曖昧なところのやつの判定ってどうすんのかなっていうね。それは明らかにね、明らかなレイプってもうわかるんですけどねっていう。いやーね、こんなんやったらしまいにね、しまいにもう撮影とか、もう録音とかせなあかんようになるんちゃうかなーっていう。まあ、それやとね、まあ、がんじがらめになるんですけどね。あとは合意書作成とかねっていう。まあ、それはそれでね、結局合意書無理やり作成させられたとかっていうのも出ますからね。難しいですよね。まあ、グレーゾーンですよね。でもグレーゾーンやけど、被害者も出ることもあるんでね。で、そこをどう判定するかっていうね。ねえ、結局、女の子、まあ、女の子って言っちゃいましたけどね。まあ、別に女の子じゃないんですけどね。片方ね。片方。こう、性行為を及ぶ際の片方ね。片方がね、はっきり拒否してね。あ、じゃあやめるよってみんながみんな、 やめてくれるわけじゃないですからねっていう。そうなると難しいよねっていう。すごい曖昧な世界やからね。もうなんかここまでね、どんどんやるんやったらもう突き詰めていって、録音なり合意書なりとかね、必要っていう風にすればええんちゃうかなーっていう。まあ、それはそれで冷めると言われや冷めるかもしんないんですけどね。まあでも、ねえ、で、そっちの方がまだ良くないっていう。曖昧なところで、なんかやって、で、いや、ちょっとあれ本当は違うんで、って後から言われて、ええー、ってなるよりか、って思ったりもするんですけどね。で、次の話題なんですけど、岡山市の国道で、すごいですよ、これ。中学生5人が乗った乗用車が中央分岐点で衝突して、女子中学生1人が死んで4人が重傷を負ったっていう。男女5人乗ってて、で、中2の女の子が車外に投げ出されて頭などを強く打って死亡。あとの男子3人の女子1人に4人が足を骨折とかっていう。まあ当たり前やけど全員免許は持ってないんですよね。で、事故を起こした車は中学生5人のうちいずれかの保護者のものと見られているっていう。で、警察は事故原因や誰が運転したかについて詳しく調べを進めているっていう。誰なんでしょうねっていう。ねえ、これ運転してた子が生きてたらもうこれからだいぶ辛い人生ですけどね。いや、中学生が運転するかっていう。ああ、もうほんま世界ちゃいますよねっていう。いや、だって僕、ねえ、さすがにこれは、思いませんでしたからね。その、思わなかったっていうのは、中学生の時に、こう、車運転しようとはっていう。まあ、それだけ法律守る意識が高かったんでしょうね。いやー、ほんまやんちゃですよね。ねえ、で、まあ、自分と似たような行動、付き合うから、自分と気の合うこと付き合うから、だから誰も止めないっていう。こういう時ね、一人でもね、ストッパーなる子ね、いや、それはあかんってね、止める子をね、止めてくれる子がいたらいいんですけどね、いないとこうなるっていう。でも、中学生とか高校生のうちちょっと生きてしまうんでね、その、こういうのやめようっていうやつがダサいっていう空気になったりするんでっていう。それで止められなくてってなったりしてっていう。まあ車ね。まあ多分オートマやと思うんですけどね。まあオートマでもね。オートマでも運転はね、まあ、難しいよね。やったことのない人には。だってまあこれね、親がやってんの見てたからってね、いざ、はい、乗ってって言われて自分できるかって言ったっていう。こう、アクセル踏んだりとか、ブレーキ踏んだりっていう。まあ、指示器とかはね、もう、まだね、まだこのタイミングで出すんやろなっていうのはね、横で乗ってる分には、なんですよ。その、いざ自分が乗って、これやりながらっていうのをできるかっていうとっていう考えるとね、なんかね、教習所でミッション習ってた時ね、オートマ乗った時ね、めっちゃオートマ楽やんと思ったんですけどね。でもそれあくまでミッション乗ってたからなんですよね。いわゆる車の運転を習ってたからっていう。これいきなり乗ったら、あ、これ無理っていう。いやー、でも直線道路で中央分離帯。あー、どうなんでしょうね。まあ、運転不慣れ 免許持ってへんから、プラススピード出してたからなんですかね。いや。まあ、誰も止める人がいる。だからほんま友達は大変、大切なんですよね、友達は。厳しいこと言ってくる子、大事よっていう。いやもうもったいないことしましたよね。これね。もうこれから明らかになるんでしょうけどね。事故を起こした車の持ち主も困るし。まあね、結局、乗ってて怪我した子もね、車運転してないとしてもね、中学生の運転する車に乗ってるって時点でお前もあかんやろって話ですからね。いやーこれね、ほんま、なんか、これね、事故起こしてなかったらね、数年後バカ話なんですけどね。起こさなかったらって、あれですからね、何々しなかった、だからバカ話になるもんってね、大体危ないですからね、だからやめた方がええなと思いますね。で、次の話題なんですけどね、ワンダーランド北朝鮮って映画がありましてね。を見てきたんですよ。まあ、どんな映画かというと、北朝鮮をリポートなんですかね。韓国出身のチョ・ソンヒョン監督が、北朝鮮の映画制作を行うために韓国籍放棄して、ドイツパスポートで北朝鮮に入国して、で、韓国じゃなくて北朝鮮の普通の人々への取材を刊行したっていう。まあもちろん検閲はあるんですけどね。出町座に見に行ってきたんですよね。京都の出町柳の駅の近くっていう。まああの、双葉っていう和菓子屋さんがあって、すごいね、何が有名？豆餅？豆大福ですかね。すごいもうね、9時前に行ったんですけどね。もうね、双葉で並んでるっていう。まあ、豆餅ですね。豆大福。もうその時点で並んでましたかね。9時前に出町柳って。まあ、出町座が10時から上映で、で、9時半から券売機で販売開始なんでね。で、まあ、1日1回上映なんですよ。だからね、ちょっとこれ、券買えないと、その日の予定がだいぶ変わるんで。で、早めに行ったんですけどね。で、行って券買いまして、映画見てっていうね。まあ内容としましては、まあもちろん全部検閲受けて、まあ北朝鮮が許可した場所とか人物なんでね、まあ言うたらもう北朝鮮にとって見せていいものしか見えないんですよね。まあ、北朝鮮ってどんな国かっていうね、疑問に答えてるのかっていうと微妙かなっていう。まあ多分テレビとかで北朝鮮にのニュースとか、北朝鮮の暮らしを見てる人がこれ見た新しいものを見れるかっていうと、微妙かなっていう。まあ、入国して、まあ、向こうのエンジニアとか、兵士なり、農家とか、画家とか、あと工場で働いている人とかへの取材を観光っていう。で、まあ、言うたら、なんですけど、これまあ、出てる人みんな、 お金持ちなんですよね。まあ、地方の農家の人も出てくるんですけど、まあ、なんかメタンガスで、ガス使ったり、太陽電池で、こうテレビ見たりしてますっていう。まあ、この農家の人も、まあ、お金持ちでしょうねっていう生活見てたらっていう。もちろん日本に比べるとね、質素なんですよ。でもだいぶ金持ちやろなっていう。で、まあ、エンジニアとか兵士の人も、だいぶ都市に住んでるしっていう。画家とかのっていう。まあ、言ったらちょっと地方都市の絵を写したときに、ああ、ちょっと、貧しいかなっていう。ちょっと貧しいかなっていう絵が映るぐらいですよっていう。まあでもそれぐらいでまあね、本当に貧しい層とかは全然貧しい層の暮らしとか、どんなところに住んでるかっていうのは全然出ては来ないですよね。でまあ、インタビューとかしてっていう。まあ確かに、まあほんま、あまあこれぐらいやだっていう。その工場で服作って、まあ今経済制裁で、北朝鮮の名前出せないんで、中国経由して売ってますとか。でまあ、南北、韓国と合併できたらいいですねって言ってるんですけどね。いや、合併したら北朝鮮どうなんねんっていうのとか、この人ら分かってんのかなっていう。まあ言ってるけど、まあまあこの人らにとっての北朝鮮と韓国合併っていうのは、まああくまで、あくまで最高指導者の地位とか残した上で合併っていう無茶苦茶なこと言うんやろ、言ってるんやろなって感じなんですけどね。まあ。まああれなんですよね。まあ。いわゆる指導者最高っていう。まあみんな言ってることはね、指導者最高なんですよ。言ってることも、はちばちも指導者最高。もうね、ほんま、まあ、そらまあね、独裁国家やからそうなるよな、っていう。まあ、出てくる人もなんかね、あ、世界が違うっていう。って感じなんですけどね、ほんま。特別ってか、まあ、あれはもう独裁制やからでしょうね。まあ、確かに。まあ、北朝鮮の普通の人々、まあ、正確に言うと、お金持ってる人々ですよね。まだ豊かな人ら、かなって思いましたよね。だって全然ね、その、貧しい人ら出てこないもんっていう。というか、なんていうの、ねえ、あの映画に出てきた人ら、エンジニアとか農家の人らが、北朝鮮の平均的な生活だったら、いや、北朝鮮そんな悪い国ちゃうのって思ったりもするんですよね。でもそれはないやろっていうのも分かってるんでっていう。まあ国民にとってはですけどね。だって独裁体制でもね、あの映画に出てくるエンジニアなり、農家なり、画家なり、ねえ、そういう人らと同じような暮らし、みんなしてるんやったらね、そないって思うんですけどね。 あのね、もうね、なんかね、指導者最高って言えば言うほどね、あ、いつものっていう、あーっていう、僕らの知ってる北朝鮮そのまんまだよっていう。いや、まあ、難しいんですけどね。ね。まあ、映画のポスターでもね、これはプロパガンダか、それとも現実かって。いや、どっちかって言うと、プロパガンダよりの現実かなっていう。まあ、あれが普通やったら、僕らから見たら、普通じゃない国なんやろうなっていう。まあだから、今まで思ってたことを再確認するってだけで終わりましたね。で、次の話題なんですけどね。AKB48 の世界選抜総選挙終わりましたね。まあ、ね、1位松井樹里なんでね。初めて1位になりましたよね。なんか、もう、だいぶね、おかしくなって今休養中ですけどね。いやー、やっぱね、1位になっておかしくなったのか、なんか総選挙のプレッシャーとか1位なったりしたんでおかしくなったのか。もう、だいぶね、総選挙前後から言ってることがおかしかったっていうか、あ、やばい、この子やばいやばいっていう。まあね、今回は1位だろうってことのプレッシャーもあったんでしょうけどね。いや、だこれ、あの子見てるとね、やっぱ前田敦子とか、指原亮とか、って化け物やなっていう。1位取ってもね、そんなおかしくなることもなかったしっていう。まあ、おかしくなってたんでしょうけどね。それを乗り越えたりしたんでしょうけどね。でも精神的に松井樹里に比べるとタフやったんやろな。って思ったりしますね。いろんな子がランクインしてね。グループ別で見てるとね。まあ数はまあ、NMB が年々減っていってるっていう。2016年11人、2017年10人、2018年9人っていう。総選挙のランクイン数はっていう。で、NMB が選抜に入ってる人数が、2016年1人、2017年2人、2018年1人。まあ、まあ、なんとか1人って感じですよね。まあ、だからまあ、他のグループもまあ、どうやったらいいんですかね、HKT とか NGT とか、後からできたグループが、まあ、ランクインする子が増えていって、で、他のグループのランクイン数が、減っていってるって感じなんですかね。まあ、NMB はそうですからね。まあでも他は、増えてるのかな？ AKB が、グループ別やと、の、総選挙ランクイン数は2016年28人、2017年25人で減って、今年2018年30人っていう。まあ、これ増えたのは、まあ、あれもあるんですけどね。去年までは総選挙80位までやったんですけど、今年は100位までになったんで。まあ、だから去年と純粋に比べる、られるかっていうと、まあ、まあ、それはどうかなって感じもあったりもするんですけどね。あ、でもまあ NMB ね、総選挙弱い弱いと言われてましたけどね。まあ、ついに今年、選抜入り一人ですからね。もうなんか、こう、総選挙全員、ね、NMB 総選挙出るのやめて、その日どっかで、コンサートやってもええんちゃうかなって思ったりもしてね。だって今年、その、100以内に入ってる子、NMB9 人ですからね。SKE が24人、AKB が30人、 HKT が19人、NGT が14人、STU が2人っていう。まあ、海外グループは、バンコクが2人、台北が0人っていう。まあ、それでも、だいぶ減ってますからね。少ないって他のグループ比べるとっていう。まあね、グループ別で見ていくとって、まあ、SKE、今年、まあ、名古屋開催でしたからね。名古屋ドームが会場っていう。まあ、だから、オタも気合入ってっていう。いやー、まあ、それで思うと、見るとね、もしね、総選挙ね、京セラドーム、大阪のね、京セラドームでやったら、NFB のファンって、頑張んのかなっていう。疑問も出てきたりね、するんですけどね、どうなんですかね。あの場所的にはね、まあ、東京でやったり、名古屋でやったり、まあ、新潟でやって、沖縄でやって、福岡でも一回やってたよね、確か。確かやってたと思うんですよね。そうそう、福岡ヤフオクドームでやってたんですよ、2015年に。まあだから選択肢としてはね、もう大阪でやるのは全然ありっていうか、やるのって感じの人はいないんじゃないんですかねっていう。もうだって東京、名古屋、新潟、沖縄、福岡。まあ、瀬戸内でもやってないですけどね。ただまあ、大阪やと京セラドームありますからね。ここ借りれたらっていうのもありますからねっていう。まあ、総選挙ね。一人一票じゃないから何ぼでもつぎ込めるからね。オタも金使って疲弊するっていうのもあるんですけどね。参加してる女の子もね、おかしくはなってくるんですけどね。プレッシャーもあったりっていう。まあ、結局。で、一番おかしくなったが1位の松井樹里奈ですからね。もうほんまね、山本沙耶香とか、柏木由紀みたいにね、総選挙で上位入って、人気出て、一人の仕事も、そこそこ来だしたら、もう総選挙から出なくなるのも定ちゃうかなって思ったりするんですけどね。って思ったりしますよね。だって1位になってすぐに、おかしくなって休養入られたりするとね。いや、結局ここで1位取って、取ることのっていうのを思ったりするんですよね。取ってなんかなんのかっていう。まあ、重すぎるっちゃ重いですからね。まあでも、松井樹里奈が来年も出たら来年も1位になるでしょうしね、っていう。結局、競争相手になりそうな子が、どんどんいなくなってるんで、っていう。まあ、いなくなって、この子1位になって総選挙が盛り上がるんならいいんですけど、年々盛り上がらなくなってるっていう。フジテレビ、もういつまでやるのかっていうのもありますからね。まあ、まあまた地上波でやってるうちはって感じですけどね。まあだから、テレビつけたらやってるってなんだかんだ言って大きいからっていう。ねえ、まあ、AKB 今年30人。まあ、なんだかんだ言って本店や、ですからねっていう。いや、まあ、これ来年どうなってるんでしょうねっていう。もう宮脇桜が来年出ないって言ってますからね。今年3位の子なんですけど。いや、だからほ、 まあ、出えへんって言ってるから、まあ、他の子はね、より上に上がりやすくなるっていう。いや、上がりやすくなるけど、盛り上がるかどうかっていうね。ね。まあ、総選挙ね、ランクインしてね、売れたらいいんですけどっていう。まあ、結局、ランクインせんでもね、仕事あったらね、オタもそこまで頑張る気ならへんやろ。っていうのもありますしね。だって100位の大家なんて、去年もね、一昨年も県外で終わりましたけどね、地上波のレギュラー持ってますからね、地上波のテレビ番組。だから、こうね、ランクインして売れるって明確な効果があったらいいんですけどね。まあ結局 AKB 自体の人気が落ちたから、仕事も来ないから。で、総選挙でランクインしても、明確になんか仕事増えたりするかっていうと、それもなかなかっていう。で、その結果、総選挙でランクインすることの効果も薄れてきて、で、オタもあんまり頑張る気なくなるっていうね。まあ、さすがにね、選抜入りとかやとね、影響力とかもあるんでしょうけどね、っていう。たらね、言うたらね、もう、80位とか90位とかね、それはね、入ったら嬉しいですよ。本人も喜ぶでしょうけどっていう。ただそこで生活がらりと変わるかっていうと、もう今そうでもないですからね。っていう。かといって集金イベントとしては、大きいし、今更やめれないしっていう。まあね、もう、総選挙のランクイン数をね、40位ぐらいまでに狭めて、その分ね、総選挙でランクインした時の効果、こんなに仕事来るよっていうのを大きくしたら、オタも頑張るんちゃうかなって思うんですけどね。その分ね、大きくしたらっていう。順位を、今回100位ですけどね、これ120位、140位ってどんどんね、こう広げていったら、まあランクインする頃人数は増えるんですけどね、その分仕事が回ってくる数も減るから、ん?っていう。ランクインはしたけど、っていうのが増えてくるんでね。だからもうそろそろね、なんか見直しも必要かなって思ったりしますね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。